テープ第1巻の裏側に参りました。表側に引き続き福祉ガイドをお伝えします。続いて H 児童扶養手当、国の制度、対象は次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障害児は20歳未満の児童を養育している母または養育者、父母が離婚、父が死亡または生死不明、父に1年以上遺棄されているか、父が1年以上拘禁されている、父に重度の障害がある、母の婚姻によらない出生、こちらは父の扶養がある場合は除きます。対象にならない方は対象児童が施設に入所している方、本人または対象児童が公的年金を受けているとき、これは老齢福祉年金は除きます。それから所得が一定額以上ある方、手当額月額で9850円から41720円です。この金額所得によって決定します。児童が2人以上の場合は第2子は5000円が加算されます。第3子からは1人について3000円が加算されます。I 障害基礎年金、対象は国民年金加入中の病気や怪我により65歳までに障害の状態になった方、これは精神障害を含みます。20歳前に初診日のある病気や怪我により65歳までに障害の状態になった方、こちらも精神障害を含みます。障害の状態ですけれども、日常生活に著しい制限を受け、おおむね身体障害者手帳1級から4級、愛の手帳1度から4度、精神保健福祉手帳1級、2級程度になります。対象にならない方は、初診日前に加入期間の3分の1以上の保険料の未納のある方、年齢が20歳未満の方、障害の初診日が20歳前または昭和36年4月1日前で本人の所得が一定額以上ある方、恩給など定められた年金を受けている方、他の年金を受ける場合は平均調整があります。年金額1級障害の方は99万100円、2級障害の方は79万2100円。子どもの加算は年額で1人目と2人目はそれぞれ22万7900円。第3子からは1人につき7万5900円です。なお、お伝えしました区の制度、都の制度の手当は受給者本人の所得によって所得税や住民税の申告が必要な場合があります。それでは A でお伝えしました指定難病をお伝えしてまいります。次の通りです。スモン・ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、多発性硬化症、再生不良性貧血、筋萎縮性側索硬化症、サルコイドーシス、特発性血小板減少性紫斑病、狭皮症、皮膚筋炎、多発性筋炎、パーキンソン病関連疾患、これは進行性拡張性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、劇症肝炎、高安病、悪性関節リウマチ、悪性高血圧、これは悪性腎硬化症、結節性動脈周囲炎、ネフローゼ症候群、もやもや病、これはウイルス動脈輪閉塞症、脊髄小脳変性症、転倒転換、ライソゾーム病、ファブリ病を含みます。転倒層、潰瘍性大腸炎、ビュルガー病、クローン病、人工透析を必要とする腎不全、先天性血液凝固因子欠乏症等、アミロイドーシス、これは原発性アミロイド症、後重靭帯骨化症、ハンチントン病、ウェゲナー肉血症、 特発性拡張型心筋症、母斑症、多系統萎縮症、これは面状態黒質変性症、オリーブ鏡小脳萎縮症、シャイドレーガー症候群、シェーグレン症候群、表皮水疱症、これは接合部型および栄養障害型、多発性脳疱疹、特発性門脈圧亢進症、脳疱性間輪、ミオトニー症候群、広汎脊柱管狭窄症、特発性好酸球増多症候群、原発性単純性肝硬変、胸直性脊髄炎、重症筋症膵炎、特発性大腿骨頭壊死症、肥満性半鰓器官支炎、混合性結合組織病、ミトコンドリア脳筋症、これはミトコンドリアミオパチー、原発性免疫不全症候群、遺伝性本体性ニューロパチー、特発性間質性肺炎、プリオン病、網膜色素変性症、遺伝性 QT 延長症候群、原発性肺高血圧症、先天性ミオパチー、神経繊維腫瘍、網膜脈絡膜萎縮症、これは眼底硬直部網膜脈絡網萎縮症、進行性筋ジストロフィー、ウィルソン病、慢性炎症性脱髄性多発神経症、骨髄繊維症、亜急性硬化性前脳炎、バットキアリ症候群、特発性肺血栓塞栓症、肺高血圧型、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、アレルギー性肉下腫性血管炎、肝内結石症、自己免疫性肝炎、特発性肥大型心筋症、拡張症、成人スティル病、脊髄空洞症、原発性硬化性胆管炎、以上が指定難病です。詳しいお問い合わせまた申請先 A から D については本庁舎2階の障害者福祉課相談支援係、電話 5273-4518 番へどうぞ。 E から H までは本庁舎2階の子どもサービス課育成支援係、電話 5273-4558 番へどうぞ。そして I につきましては本庁舎4階の医療保険年金課年金係、電話 5273-4532 番へどうぞ。以上、福祉ガイドでした。今度は声出し知恵出し参画し、区民プロデュース生き生きまちづくり、その1回目をお伝えします。区民が区政に参画し地域課題を解決する場として、10カ所の特別出張所ごとに地区協議会が組織されています。3年目を迎えた各地区協議会では、町会や自治会をはじめとする地域団体から選出された委員と公募委員の皆さんが集まって、情報の共有や意見交換を重ねながら、より住みやすい地域づくりを目指して活動しています。今回と2月5日号ではそれぞれの地区協議会をお尋ねして、参加されている皆さんから伺った内容を中心にご紹介してまいります。皆さんも地区協議会の活動に参加してみませんか。四ツ谷地区協議会、町への愛着を深めてもらうきっかけに、歴史ある四ツ谷のお宝探し。四ツ谷地区では地域課題などの解決に向けてさまざまな活動を行っていますが、今回は町のお宝を通じて、地域の方の町への愛着や町を探訪する過程での交流など、地域コミュニティの活性化を目的とした四ツ谷のお宝探しをご紹介します。江戸期に武家屋敷が立ち並んでいた四ツ谷には、 歴史文化的な気風が今もあり、古くからの言い伝え、老舗建造物なども残っています。こうした歴史的なものに加えて、四ツ谷の町のイメージに合った人や物、建物もお宝として募集し、地域の皆さんに身近に感じてもらい、四ツ谷の町を愛してもらうきっかけにしたいと考えています。10月12日の四ツ谷大好き祭りでは、去年集まった24点のお宝を写真展示しました。孫文の書や家族、四条家の漆塗り碗など歴史的価値のあるお宝に来場者も興味津々。若葉にある巨大サボテンなど話題になったものもあります。今年度集まったお宝は3月7日土曜日の発表会で展示発表します。と、地区協議会のお宝探し実行委員会委員長の豊村康彦さんは話してくれました。若松地区協議会、事例を学び後継者の育成を、川越小江戸蔵造りの町視察。10月8日蔵の町で有名な川越の町づくりを視察しました。目的の一つは、住民と行政が協力して町づくりを成功させた手法を学ぶことでした。川越は過去2度の大火で市街地が燃え尽きた経験があります。それを機に土蔵を再建して江戸を復活させ、また電線を埋設させて広告看板も取り払うことで江戸時代の町並みを再現しています。住民の協力を得て行政が動いた好事例だと思いました。二つ目の目的は、地域活動の後継者の育成です。地域活動も面白いと思っていただくことが重要です。本来自分たちの住む町に関心を持つのは大事なことであり、面白いことなのです。今回の視察はそれを理解していただくきっかけでした。特に団塊の世代の知恵と経験のある皆さんに参加していただきたいですね、と地区協議会委員金田信俊さんのお話です。戸塚地区協議会、学び語らい活気ある戸塚へ、地域一体で町づくり。町づくり文化会では、戸塚地区の将来像、心豊かに集う、文化と福祉と若者の町を目指し、町づくりに関するさまざまな活動をしています。10月2日に実施した第1回高田の馬場西早稲田町づくり講座では、早稲田大学の後藤教授や学生、区の職員を招いて大学の町づくり提案や新宿区景観まちづくり計画についてお話を伺いました。昔この辺りには下宿街があり、学生と地域が密に交流していましたが、今地元から通う学生はかなり少なくなっています。地域と学生の距離が近づくことで、町全体を活気づけることができるのではないでしょうか。戸塚地区を緑豊かな散策を楽しめる町、安心できる町、歴史を感じられる町、福祉の充実した町、学生と地域が密着した町、そんな町にしたいと思っています。以上、地区協議会副会長古澤健二さんでした。柏木地区協議会、老若男女が笑顔で集う町づくり。65歳のパワー全開、健康長寿教室。以前は高齢者福祉と子育て支援などのグループに分かれていましたが、世代を超えた地域交流を目指し、昨年から一緒に活動しています。そこで大勢の人が参加しやすいものは何かと常に考えています。10月21日には65歳以上の高齢者の方を対象に、専門家による簡単な体操、握力測定、歩行測定、海岸片足立ちと栄養指導を実施しました。予想以上に参加者があり、皆さんに大変喜ばれ、よかったです。こういう人がこの地域にいるんだと互いに知り合うことは、まちづくりの基本で何より大切なことだと思います。これからもこのような機会から学びながら、地域の交流を広げていきたいと思いますと、地区協議会委員 徳山よし子さんは話してくれました。また簡単な運動なのに意外とできないものですね。若い頃は大抵のスポーツはしたのですが、今日は皆さん笑顔でよかった、笑顔が何よりですと、教室参加者の小林義直さんのお話です。落合第二地区協議会、若葉地区の地区計画に学ぶ木造住宅密集地での災害に強いまちづくり、住民の声をまちづくりに。10月2日四ツ谷の若葉地区を見学して、まちづくりには時間がかかるのだなと思いました。消防車が通れない道や崩れる危険がある崖面を放置してはおけないとはいえ、区画道路の整備や沿道の緑化対策は住民の理解なくしてはできません。住民と行政が協力した若葉地区のケースは非常に参考になりました。現在の法律や区の条例では、良好な住宅地の環境を守っていくことに限度があります。これからは地区計画と合わせて機能し、まちづくりに役立つ手順や基準を持つ、今の新宿にはない総合まちづくり条例について、他の自治体の先例を勉強していきます。いずれにしろ、まちづくりには住民の意識と声が非常に重要ですと、地区協議会委員平岡徹さんのお話でした。以上、お問い合わせは各特別出張所内の地区協議会へどうぞ。なお、2月5日号ではタンス町、江ノ木町、大久保、落合第一、角筈の5つの地区協議会をご紹介します。区民プロデュース、生き生きまちづくりをお届けしました。次は新宿情報局です。はじめに、世界でたった一つの手作り絵本展2008、日程は12月9日火曜日から13日土曜日の午前9時から午後5時まで、最終日13日は午後3時までになります。会場は西早稲田 1-6-1 早稲田大学早稲田キャンパス7号館です。全国のサークルの手作り絵本、布絵本などおよそ500点を展示します。講演は新宿区と新宿区教育委員会、主催は日本手作り絵本ネットワーク。お問い合わせはネットワークの青木さんへどうぞ。電話は 5632-5898 番です。次に、早稲田ミュージックラボオープニングコンサートが開かれます。12月21日日曜日午後2時から4時まで、1時半会場です。内容です。早稲田地域を拠点に今年度活動を始めた音楽グループのコンサートです。出演は早稲田少年少女合唱団、早稲田青少年吹奏楽団。こちら、費用無料です。講演は区教育委員会です。当日、会場の内藤町87四ツ谷区民ホールへどうぞ。主催は早稲田ミュージックラボ。お問い合わせはミュージックラボの工藤さんへどうぞ。電話は 3232-3408 番です。緑体験交流事業が開かれます。都市の体験三鷹市、12月25日木曜日の午後0時から8時まで、会場は国立天文台ほかです。対象は都内にお住まいの小学校4年生から6年生とその保護者の方25組50名です。天体観測を通して地球温暖化などを学習します。参加費用は夕食のお弁当代を含んで500円です。主催は東京都市長会、特別区長会、東京都町村会です。お申し込みは往復はがきでお願いします。はがきに記載例のほか、学年、性別、保護者の氏名を記入し、12月12日金曜日、この日の消印有効で申し込んでください。宛先は郵便番号 170-8691 豊島郵便局支所箱57号、緑体験交流事業事務局。電話番号は 5949-1343 番へどうぞ。電話連絡は月曜日から金曜日の午前9時半から午後5時半の間にお願いします。それから 緑東京温暖化防止プロジェクトのホームページでもご紹介しています。アドレスは http://all62.jp です。渋谷川古川の河川整備計画の閲覧についてお伝えします。閲覧場所は西新宿 2-8-1 都庁第二本庁舎22階の東京都建設局河川部計画課ほかです。東京都建設局のホームページでもご覧いただけます。アドレスは http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp です。お問い合わせは東京都建設局河川部計画課へどうぞ。電話は 5320-5414 番です。新宿情報局でした。変わりまして、催しなどのご案内です。まずお昼のサロンコンサート、かがり火花の頃、そっとあなたにシャンソンを。コンサートは12月19日金曜日の午後0時10分から0時40分。出演はシャンソン歌手の池田博子さんほかです。こちら費用無料です。当日直接会場へどうぞ。会場は内藤町87四ツ谷区民センター1階プラザです。お問い合わせは四ツ谷地域センター、電話 3351-3314 番へどうぞ。次はクリスマスサロンコンサート、12月21日日曜日の午後2時半から、会場は2時です。内容はクリスマスメドレートリッチトラッチポルカほかです。出演はクロード小林とアンフィニスタジオオーケストラ。こちら費用は無料です。当日直接会場へどうぞ。会場は北新宿 2-3-7 柏木地域センター。電話番号は 3363-7036 番です。外国人ボランティアのための日本語の教え方講座が開かれます。日本人の参加者を募集します。外国人と一緒に講座に参加し、日本語の教え方や外国人ボランティアの方への協力方法を学びます。1月9日から2月27日の間の金曜日午後2時から5時まで、全部で8回です。対象は講座終了後、外国人が外国人に母語で日本語を教える際に支援できる方、20名程度。なお3月4日水曜日から19日木曜日の平日午後に実施します。新宿子ども日本語クラスのボランティア活動に5回以上参加していただきます。講師はAJALT 国際日本語普及協会所属講師他の方。参加費用は無料です。お申し込みはハガキまたはファックスでお願いします。記載例のほかに応募理由を記入しまして、郵便番号 160-0021 歌舞伎町 2-44-1 ハイジア11階新宿多文化共生プラザ宛てお送りください。会場もこちらになります。電話番号は 5291-5171 番、ファックス番号は 5291-5172 番です。続いて好感度アップ電話応対研修のご案内です。2月7日土曜日の午前10時から午後5時まで、会場は西新宿 6-8-2 ビズ新宿。対象は区内在住在勤で中小企業に勤める方、区内の中小企業に勤める方20名です。内容は言葉遣いや発声法の基本、研修用電話機での練習です。参加費用は2500円。お申し込みははがきに記載例のほか、勤務先の名称、所在地、電話番号を記入しまして、12月26日必着で申し込んでください。宛先は郵便番号 160-0022 新宿 5-18-21 新宿区勤労者福祉サービスセンターパル新宿。電話番号は 3208-2311 番です。はがき1枚につき1名の申し込みになります。重複の申し込みや記入の不備の場合は無効です。応募者が多い場合は抽選を行い、応募者が10名に満たない場合は講座を中止します。いずれの場合でも1月9日金曜日までにお知らせします。 今度はエコツアー体験講座をご紹介します。天ぷら村リサイクルバスで行く日帰りツアー、1月18日日曜日の午前8時から午後6時まで。対象は区内在住在勤在学の方25名です。小学生以下は保護者同伴でお願いします。内容です。渡良瀬エコビレッジ、これは栃木県下津賀郡藤岡町にあります。こちらで玄米餅つきのほか、渡良瀬遊水地で大鷹などのバードウォッチングを行います。バードウォッチングには解説がつきます。参加費用は大人6,000円、小中学生は3,000円、就学前のお子さんはお問い合わせください。お申し込みははがきまたはファックスでお願いします。記載例の通り記入し、1月7日筆着で申し込んでください。宛先は郵便番号 160-0023 西新宿 2-11-4 環境学習情報センター。電話は 3348-6277 番、ファックスは 3344-4434 番です。先着順です。応募者が15名に満たない場合は中止となります。変わりまして、プラネタリウム一般公開のご案内です。冬番組冬の星座と宇宙の神秘、これは再投影の番組です。日程は12月13日土曜日、21日日曜日、27日土曜日、1月6日火曜日、7日水曜日、10日土曜日、18日日曜日、24日土曜日、2月14日土曜日、22日日曜日、28日土曜日です。投影時間はおよそ50分です。こちら入場料、大人と高校生は300円、中学生以下は無料です。観覧券の発売と入場は投影開始時間の30分前からになります。こちら当日直接会場へどうぞ。会場は大久保3-1-2教育センター、新宿コズミックセンターの8階になります。10名以上の団体は事前にご連絡ください。投影開始後の入退場はできません。お問い合わせは新宿区障害学習財団レガス新宿へどうぞ。電話は 3232-5121 番です。以上、催しなどのご案内でした。これでテープ第1巻が終わります。引き続きテープ第2巻をお聞きください。